ちょっと一つ目のテクニックから話すんですけども、これ書いてください。二つの欲と書いてください。二つの欲です。いいですか。で、二つの欲。二つの欲ってまず何があるのかっていうのから説明するんですけども、一つ目が、得たい欲です。得たい欲。ポルシェが欲しい、お金が欲しい、なんだ、英語を覚えたい、家が欲しい、引っ越したい、旅行に行きたい、親に仕送りをしたい、恩返しをしたい、友達を助けたい、何かを得たい、何かを欲しいっていう、こう、メリット的な欲ですよね。これが一つ目の欲で、二つ目の欲が、何かから痛みを、ごめんなさい、何かじゃなくて、痛みを避けたい欲と書いてください。痛みを避けたい欲。痛みを避けたい欲ってのは何かっていうと、借金取りから逃げたい、借金生活から逃れたい、家族の愚痴から逃れたい、不安、恐怖から逃れたいっていうふうに、痛みとかフラストレーションとか恐怖とかから、こう、逃れたい欲っていうのがあるんですね。人間には、二つの側面、二つの欲があるんです。つまり、メリットをこう得たいものと、デメリットから逃げたい欲っていう二つがあるんです。で、僕たちはコピーを書くにあたって、この二つを常に書かないといけないんですね。で、まあ、今、いろんなね、セールスレターとかコピーとかチラシとか読んだことがある人がいると思うんですけども、基本的に僕のレターはちょっと暗いっていうふうに言われたことがよくあるんですね。ちょっと暗いですねっていう。なぜ暗いかっていうと、その、避けたい痛みの部分がかなり混ざってるから、こう、暗く感じてしまうんですね。で、逆に、明るいレターとか明るいチラシとかってあると思うんですけども、それは、得たい欲ばっかり書いてるんですね。で、どっちがいいじゃなくて、どっちも入れる必要があるんです。得たい欲も、避けたい、痛みを避けたい欲も、両方入れる必要があるんです。両方入れないと、人は、モチベーションが湧かないし、自分のことだと思わないし、実感湧かないんですね。二つの欲を僕たちは意識して入れる必要があるんです。いっぱいありますよね。お金を得たい、借金を返したい、英語を覚えたい、海外で恥をかきたくない。いっぱいありますよね。好かれたい、嫌われたくない。うん、友達が欲しい、無視されたくない。両方実は人は持ってるんですね。そう。だから、この二つの欲を僕たちはこう書いてあげる必要があるんです。で、四つの学習タイプ。四つの学習タイプの話を最初にしたと思うんですけども、これが四つの学習タイプのなぜの部分にこうハマるんですね。ピタッと。で、ね、いろいろ宿題提出してもらって読んでと思ったのは、やっぱ得たい欲をこう、なぜの部分で書く人がすごい多かったんですよね。これを得たい、これが得れますよ、これが得れますよ、こんないいことがありますよ。でも、本当は、これもこんな怖いことから避けられますよ、こんな痛みから逃げられますよっていうことも書いてあげたときに、初めてなぜっていうモチベーションがぐーっと上がって、あ、読もう、読まなきゃいけないという気持ちになるんですね。で、もう一つね、今すぐ、四つの学習タイプの今すぐの部分ですよね。今すぐでその宿題を出したり、プレゼントを出したりするのもそうなんですけども、この今すぐの部分で、もう一回この二つの欲を持ってくるんですね。わかります。で、最後にこうずらーっと読んで、テクニックも読んで、ああ、そうか、宿題かプレゼントか、めんどくせえなっていうところを、もう一回この二つの欲で、お金が得れますよ、ポルシェが買えますよ、時計が買えますよ、借金から逃げられますよ、嫌味を言われなくて済みますよ、ね、無視されなくなりますよ、とかっていうふうなことで、ここでもう一回二つの欲を書いてあげると、この四つの学習タイプがさらに相手を行動させてあげることができるようになるんですね。だからまずこの二つの欲っていうものがあって、僕たちはコピーにこの二つの欲を入れていかないといけない。そして、この二つの欲は、そのね、コピーのセールスレターの中にどこに入れればいいのかっていうと、その四つの学習タイプと同じように基本的には最初の方に入れます。かなりオープニングの方に入れて、ここでこのね、なぜのモチベーションを上げてあげてから、相手がその、あ、よし、じゃあこのレターを 100% 読まないと思ってるところが、うん、読んでみようかなっていうふうにスタートするんですね。まずちょっとこれを覚えてください。一つ目のテクニックが、人は二つの欲があって、二つの欲両方を入れないといけないということです。そう、じゃあですね、次のテクニックなんですけども、価値を具体的に通訳すると書いてください。価値観の価値ですよね。を具体的に通訳する。通訳、まあ、ね、日本語を英語に通訳するとか、そういう感じですよね。通訳。で、価値の話をこうしたと思うんですけども、価値はね、ほんとみんな現実がバラバラなのにいろんな価値があって、ですごく曖昧だっていうふうに感じたと思うんですよね。なんか、わかるけど、なんかちょっと曖昧だな、もやもやしてるな、そうだな、なんかこれは非効率的だから価値があるなとか、価値がないなとか、奥さんの愚痴は、なんかめんどくさいから価値がないなっていうふうに、すごく曖昧なんですね。でも、価値はすごく重要で、 その人は価値で動いて、そして価値でそのお金を払って、価値で返金するしないを決めて、価値で次の商品を買うか買わないかを決めて、あなたの収入が変わってくるわけですよね。で、僕たちはその曖昧な価値を具体的なものに通訳してあげる必要があるんですね。具体的です。曖昧を具体的にする必要があるんです。で、これがかなり多くの人が苦手なんですね。で、これができるとかなりコピーライティングのスキルが一気に上がります。で、人は曖昧だとイメージが湧かなくて、結局欲しいと思わないんですね。でもそれが具体的になればなるほど、その欲しいと思うんです。イメージできればできるほど欲しいと思うようになるんです。で、具体的っていう言葉ってもう昔から使われてますよね。具体的、具体的、具体的って別にもう当たり前のように使われてる言葉ですよね。なので、具体的っていう言葉を聞いたときに、みんなその具体的っていう言葉をスルーしてしまうんですね。でも、具体的っていう言葉自体が重要なんです。で、これ何かっていうと、その、具体的っていうのは、本当に明確で明瞭で、もうタッチできて触れるぐらい。で、期限があって、数字があって、っていうものが具体的なんですね。例えばですよ。例えば、よし、ダイエットしてハッピーになれますよ。って言われても、なんか、まあ、いいな、ダイエットしてハッピーになれるのかっていう感じですよね。でも、例えば、あなたは、例えば、じゃあ30日で、その、体重が6キロ減って、ウエストが4センチ細くなって、体脂肪が、最低でも 6% 落ちて、そして、じゃあ例えばね、彼氏に、何々何々って言って褒められて、で、あなたは、こういう気持ちになって、そして、すごく、〇〇ですよ。そして、点々点々っていうふうに続いて、具体的になって、数字が入って、明確になって、明瞭になって、タッチできればできるほど、欲しいっていうふうに思うんですね。だから僕たちは価値を具体的なものに変換してあげる必要があるんですね。だからダイエットしてハッピー億万長者になりますよっていうんじゃなくて、本当にお客さんのことをこうお客さんと話をしてリサーチしてアンケートを取って、その価値をね、具体的にしてあげる必要があるんです。具体的な結果、どういう結果を得られるのかっていうのをこう伝えてあげる必要があるんです。で、これをね、具体的にその、どういうふうなステップでどういうふうにしたら変換できるのかっていうのが、またね、その方法とかもこれからセールスレターを書くときに話していくので、今はその、まあ、全体像をこう掴んでほしいんですけども、まあ、簡単に言うと具体的にするには、まずやっぱりその数字を入れることですよね。期限とか数字を入れてみること。そして 5W1H を使うこと。誰がいつ何がどこで、どのように、どうやってどれぐらいの金額でっていうのとかを、こう入れれば入れるほど具体的になるので、ダイエットしてハッピーとか億万長者になりましょうとかね。そういう、こう、曖昧な、こう、価値をこう、伝えていたら、お客さんは買ってくれないし、感情が動かないので、僕たちは価値を 5W1H を使って、数字を使って、具体的にする必要がある。そしてそれを伝えて、コピーに書く必要があるということを覚えてください。次ですね。次は、物語のパワーと書いてください。物語のパワー。書けましたか？で、物語。僕たちは、物語大好きなんですよ。僕もあなたもみんな他の人もお客さんも見込み客もみんな大好きなんですね。なんで物語が大好きかっていうと、もう映画もそうだし、ドラマもそうだし、本もそうだし、小説もそうだし、で僕たちがね、子供の頃聞かせてもらった、その国語の教科書も絵本もすべて物語ですよね。そして僕たちの人生自体が物語ですよね。だから、人はもう物語が大好きなんです。ストーリーが大好きなんですよ。でも逆に、ストーリーじゃないものを僕たちが、例えば見込み客に話してる時っていうのは、見込み客は僕たちをこう冷静な目で論理的に判断してるんですね。で、これも書いてほしいんですけども、物語を話していない時、俺たちは、女性だったら私たちは、ジャッジされていると書いてください。ジャッジっていうのは、まあ、診断というかその論理的な思考でこう冷静に分析されてるんですね。で、僕たちが物語を話すと、お客さんはそういうね、ロジカルな心理をこう忘れて、純粋に聞き入ってくれるんです。だから、そういうね、お客さんに疑いの気持ちを持たしたりとか、お客さんをこうね、楽しませれて、こう、セールスレターを読んでもらうためにも、僕たちは物語を書く必要があるんです。そう。で、あなたのこと、あなた自身の紹介をするときも物語。あなたが商品を作った、情報商品を作った過程、悩んだ、苦しんだ過程も物語にする必要があるし、お客さんの声とかも物語の方がいいし、すべて、なるべく多くのストーリーをこう中に入れてあげるんですね。で、説明文をすると論理的になって、会議的になって疑ってしまって、お客さんがこう離れていってしまうので、なるべく多く、少しでも多く物語をこう使うようにしてください。じゃあ村上さん、物語どうやって書けばいいんですかっていうと、 物語を書くっていうのはもう本当にやっぱりね、いろんな小説とか映画を見て、こう自分で書いてみるのが一番いいです。一つ書けばこうわかります。で、すべてに物語があるんですね。今ね、僕がこうやって話してる、もう過程も物語ですよね。時間が流れていて、僕という今人が喋っていて、あなたというその主人公がいて、それが聞いてくれていて、こう物語っていうのは進んでますよね。そう。物語っていうのは絶対にあるというか、物語しかないんですね。よくよく考えると。すべては物語になります。で、これ一つちょっと注意なんですけど、これも書いてください。物語は真実しか書かないと書いてください。でね、その、物語は真実しか書かないっていうのは、どうしてもね、その、セールスレターを書いたり、文章を書いたり、メルマガを書いてると、こう嘘を書いたり、大げさを書いたり、脚色してしまったりしてしまうんですね。で、僕自身もやっぱり昔はありました。ちょっと大げさに書いてるなっていう時とかあって、でそれをすごい反省しても、今は正直に全てをさらけ出すようにしてるんですけれども、その頃ね、思ってたのは、俺の人生なんかつまんないから、普通に話しても、受け入れてもらえないんじゃないかな、無視されるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でもそれは、僕自身が考えてなかったんです。で、物語はですよ。物語は、作るものではなくて、探すものだっていうふうに覚えてください。探すんですね。作るんじゃなくて、探すんです。探してないんです。考えてなかったんです。僕は何も考えてなくて、ただ単に自分に自信がないから、そのね、物語を勝手に脚色して作ったらいいんじゃないかなと思って、その脚色した物語を書いてたこととかもあったんですね。それはもう本当にいけないことなので、物語は真実しか書かない。そして、物語を見つける。物語は必ず存在するということを覚えてください。で、物語なんですけども、いろんな物語がありますよね。まあ、桃太郎、金太郎、浦島太郎というところから始まって、タイタニックとか、まあ、ちょっと、パッと思い出せないんですけど、映画があって、たくさんのストーリーがありますよね。で、やっぱり、人が好きな物語と、人が嫌いな物語っていうのがあるんですね。僕たちは、やっぱりその好きな物語っていうのを見つけて、それをこう話してあげないといけないんです。で、でもしね、まあ、ちょっとお金に余裕がある人は、その、神話の法則っていう本があるんですね。神話ってありますよね。神様の話ですよね。の法則っていう本があって、それにはその、いろんなストーリーの、いろんなストーリーが書いてあって、実はストーリーっていうのは、ね、スターウォーズも、ジョーズも、タイタニックも、実は似たようなストーリーの展開になっていて、似たような物語の順番になっていますよ。そして人は、そういう似たようなストーリーが好きで、何回見ても飽きなくて、何回見ても読んでしまうんですっていう、ね、そういう、その、神話の法則っていう本があるんですね。アマゾンとかで検索すると出てくるんですけど、ちょっと、僕の知ってる限りでは廃盤になってしまって、3000円ぐらいの方が9000円とか12000円とかプレミアがついちゃってるんですね。だからまあ、そう無理して買う必要もないし、その神話の法則の著者の人がセミナーをやっていて、そのセミナーとかに出ると、なんか、なんていうのかな、本でこの、ちょっとミスプリントがあったりしたものとか、紙が抜けてしまったものとか、っていうちょっとそのミス版っていうのをこう、1000円とかで安く売ってくれるみたいなんですね。だからもしかしたらその、すごい物語に興味があったりとか、映画とかね、自分がもう物語を作りたいと思ってる人はその先生のセミナーに出てみて、そう安く本を買ってみたりしてもいいと思います。逆にその、アマゾンの話に戻るんですけど、セドリーで、まあ、儲かるタイプですよね。これがその、神話の法則を安く仕入れて、それを販売したら高く売れるというかっていうのがあるので、まあ、ちょっと話逸れてしまったんですけども、まあ、その神話の法則っていうのがあって、まあ、いい本なんでちょっと読んでみてもらいたいんですけど、まあ、人が、結論としては人が好きな物語っていうのには共通点があってみんな同じだっていうふうに言われてます。で、これからですね、人が、今までいろいろやってきてメンターの話を聞いて、で、このストーリーの流れっていうのはみんな好きで、で、ぜひ、あなたにも使ってもらいたいなっていうストーリーのこの流れっていうのを話します。ストーリーフォーミュラーって書いてください。ストーリーフォーミュラーっていうのはまあ、その、設計図みたいなものなんですけども、物語の設計図っていうことですね。ストーリーフォーミュラーを話します。みんなが好きで、みんながついつい読んでしまって、そしてみんながついつい共感してしまう、ストーリーフォーミュラーというのがあります。それを、ちょっとお伝えしておきます。これを、まあね、メール、マガジン、セールスレター、PPC、広告、いろんなところに使ってください。いいですか？で、6個に分かれてます。ステップが6つに分かれてるんですけども、ステップ1。ステップ1が、似ている境遇です。似ている境遇。同じような境遇、同じような、なんていうかな、体験とかっていうことですよね。例えばその、同じような体験って、幼少期とかってみんな同じような体験ありますよね。みんなね、日本だったら義務教育だから、中学生までは一緒だから、ね、みんななんか、まあ、いじめがあったり、 そのね、友達ができたり、部活があったりとか、まあ、いろんな似ている境遇とかもあると思うんですけども、まあ、幼少期の頃の体験を語ってみたりとか、まあ、ね、同じ悩みを抱えている人だったら同じような、その境遇ってありますよね。その、まあ、僕だったら昔、女の人に、ね、告白してもその、いい人って言われて、こう、相手にされなかったよとかっていう似ている境遇が必ずあるので、まずその似ている境遇とか、自分の紹介とかっていうのをこう、混ぜながら、まず、あなたと同じは、あなたと私は、似ていますよ、同じ境遇を持っていたんですよっていうことをこう最初に語るんですね。これがステップ1です。で、ステップ2が、書いてくださいね。チャレンジ。そして失敗の連続。と書いてください。チャレンジと失敗の連続です。で、ね、何かしら、こう、ね、どんなことでも、ストレートに一直線にゴールに向かったことってないですよね。もっとマラソン一つとっても、かけっこ100メートル走とっても、心臓が急に痛くなって、足が痛くなって、隣の人に抜かれそうになってて、もう必ずこう、チャレンジがあって、この失敗というかね、必ずあるんですね。何か情報商材作るときも、僕だったらもう女性にも何人も振られて、それでやっとメソッドを構築してこう話したとかね。今のこの情報ビジネスの話だって、僕は全部がうまくいったわけじゃなくて、もう何千万円もね、そのメンターとかに投資して、何千万円も失敗して、ね、その上でこう固まったノウハウ。絶対にチャレンジがあって、失敗の連続っていうのがあるんですね。だからそれをこう次で語ってあげるんです。で、ここは、なんでこんなことをするかっていうと、基本的にはその見込み客との現実のマッチです。で、あなたの見込み客っていうのは、その、今チャレンジしてる最中だと思うんですね。で、失敗の連続をしてると思うんです。だから、見込み客の、そのね、現実とこの、こうマッチして、あ、共感して共通点を見つけてもらって、ああ、同じなんだっていうのを分かってもらうためにも、ここでチャレンジ、そして失敗の連続を書きます。これがステップ2です。で、ステップ3ですね。ステップ3が、突然の出会い、突然の発見です。そして、ごめんなさい。突然の出会い、突然の発見、そして成功の連続と書いてください。で、こうやって何かあって、チャレンジがあって落ち込んで失敗してああダメだと思って苦しんで悩んで、でも何かしらきっかけがあると思うんですね。あなたがその成功したのには、何かしらそのメンターの存在かもしれないし、一冊の本かもしれないし、まあなんかね、科学者みたいにたまたまこうやったらこう発明したかもしれないし、わかんないですけども、何かの発見出会いがあって、その失敗を乗り越えてきたと思うんですよね、全部の人生で。で、それからこの成功が連続していったと思うんですね。あ、これでコツをつかんだ、ノウハウを使った、本質がわかったって言って成功の連続をしていったと思うんです。で、見込み客っていうのはステップ1、ステップ2まではこう共感できるけども、このステップ3で初めてね、僕たちがこの何かを教えてあげる立場になるわけですから、その、ここで初めてこういうふうにして、こう出会いがあって発見があったんですよっていうことをこう伝えてあげるんですね。そして成功して今こういうメソッドができてるんですよっていうのを伝えてあげるステップです。で、ステップ4が詳しい分析です。詳しい分析ですよね。分析して、そして完璧なメソッドの構築をしたっていうことです。で、僕たちは何か人に教えるわけだから、それをこう分析しないといけないですよね。分析してきてると思うんですよね。何かしらの成功法則をこう分析して、そしてそれをこうメソッド化するステップ1、ステップ2、ステップ3、ステップ4に分けて、こう、メソッド化してあげた。で、それをこう語ってあげる必要があるんですね。じゃないと、その、まあ、これは、相手も、うん、なんか、あなただけ成功したんじゃないのとかっていうふうなことになってしまうと思うので、そうではなくて、まあ、そうかもしれないんですけども、その中で、この、詳しい分析した結果を話してあげて、その、歴史的なこととか、その他の有名人が成功した法則とこう結びつけてあげたりとか、データとか、そういうものをこう語ってあげて、そして、私はその上で確信を持って、こう、メソッドをステップに構築したんですよっていうことを語ってあげて、相手を安心させてあげるっていう段階ですね。これがこのステップです。で、ここら辺でね、ちょっとこの、今のに追加してほしいんですけども、テクニックをちょっと入れてほしいんですね。で、セールスレターでこれ後で話すんですけども、セールスレターで、僕たちがですよ、僕やあなたがこれから書くセールスレターっていうのは、読むだけで得をするセールスレターを書かないといけないんですね。売り込み、買ってください、現代性ですよ、じゃなくて、読んだだけで、うわ、すごいな、こんな方法があったのか、ちょっとやってみようかなって思えるようなノウハウをこう入れていってあげるんですね。ここで出し惜しみしてはいけないんです。だから今のステップの部分で、このね、歴史を語ったりとか、科学者の実験データをこう話したりとか、その分析結果を話したりとかするのと同時に、ここでテクニックをこう2つ3つ教えてあげるぐらいの気持ちで、でも実際にもうほんと1つでも最低1つでも、ここでちょっと教えてあげて、 で、それで、この信頼感にもつながるし、そして相手をね、買わなかったも、たとえ買わなかったとしても、お得してもらおうという気持ちで、ここでそのテクニックを一つ二つ入れるようにしてください。いいですかね。で、次のステップなんですけども、他の人の成功事例ですね。もちろん、あなただけじゃなくて、他の人も成功しました。家族も成功しました。で、あなたに実際にお客さんができてきたら、そのお客さんの声をもらったりして、他のお客さんも成功しました。やっぱりね、みんな心配なんですよ。ここだけじゃ、この人、あなただけじゃないのっていうふうに思うので、そうかもしれないんですけども、やっぱりその、いろんな人がね、どんどん成功者が絶対増えてくるので、あなたがこれから販売する商材は、さらにいろんな人の声を乗せてあげて、家族の声も乗せてあげて、僕だけじゃなくていろんなパターンでやってみて、いろいろ結果が出てますよっていうのをこう、信頼のために、相手を安心させてあげるために、ここで他の人の成功体験を語ってあげます。そして、まあ、最後に、次はあなたの番です。っていうことです。これが、ストーリーフォーミュラーです。神話の法則もそうだし、メンターから聞いた話とか、いろんなね、物語をこう見た上で、この流れになってると、人は、やっぱり共感して、あ、欲しいなっていうふうに思うんですね。すべて入ってるんですね。読まない人を読まして、そして信じない人も信じてもらって行動 しない人も行動するっていう、すべての要素もこれ入ってるので、このストーリーフォーミュラーをこう、使うというか、探してください。こういうストーリーが、必ずあなたが何かをマスターしたりとか勉強してる過程で絶対に出てくるので、それをこう嘘をついた物語を話すんじゃなくて、そういうストーリーを探して、意地でも探してきて、本当苦しんで悩んでもいいので、この嘘の物語だけは話さないで、絶対に真実の物語をこう見つけてきて、この流れに沿ってこう話してあげると、お客さんはあなたのことをジャッジしないで素直な気持ちで、そしてあなたの商品を買ってくれて、そしてあなたはお金をどんどん得ることができるようになります。いいですか？物語の必ずセールスレター、メールマガジンなどに入れるようにしてください。じゃあ次はですね、ボレットについて説明します。ボレット。ボレットっていうのはメリットの箇条書きしてあるのありますよね。このよく1、何々、2、何々、何々ってずらーっとこうメリットが箇条書きしてあるの。どの、ね、情報商材のセールスレターとかにも書いてあると思うんですけども、ちょっと今ね、もしかしたらボレットわからない人もいるかと思うんで、少しだけビデオを切り替えて、ボレットの部分をこう説明します。ボレットとは、こういうふうにこういうメリットがこう箇条書きになっているものっていうのが、どんなセールスレターでも大体あると思うんですけども、この部分になります。このメリットの箇条書きですね。この商材を読むと、こういうものが手に入りますよ、こういう結果が得られますよっていう、こう、メリットのこう箇条書きしているものがたくさんあると思うんですね。で、ライバルのレターとかをこう読んでるので、こういうふうな、まあ、いろんなね、形があると思うんですけども、ここが丸だったり、ここが星だったりとか、みんないろいろ形を作ってると思うんですけども、こういうようなこのメリットが箇条書きされているものをボレットと言います。で、今のがボレットになるんですけども、この、まあ、ボレットっていうのは必ず書いていかなくちゃいけないんですけど、またね、後で、今ね、セールスレターを、本格的なセールスレターをこう書いて商品をセールするときには、教えていくんで、今はちょっとメモを取るだけにしてほしいんですけども、ボレットに入れなくてはいけない4つの要素っていうのがあるんですね。ボレットに必ず入れるこの4つの要素っていうのがあります。それをちょっと説明しておきます。だからあなたがボレット、箇条書きを書くときに、この4つの要素を入れてほしいんですね。で、このボレットっていうのは、これからその、ね、テストページを作るときに、まずね、商材を絞って、テストして売れるかどうか分かってから5をかけますよね。そのテストページを作るときにも、このボレットは必要なので、ちょっと覚えてください。で、1つ目ですね、ボレットに1つ目に入れなくてはいけないのが、具体性です。具体性。具体性っていうのはもう、ちょっと今日話してきたんで、少しは分かると思うんですけども、なんか曖昧に、ダイエットしてハッピーとか、英会話できてすげえぜ、じゃなくて、なんかもっとね、本当に具体的な数字を入れて、その期限とかを入れて、地域名とか人物名とか、何かそういうものを入れていって、具体的にするっていうことです。これが一つ目です。で、二つ目が、短期的快楽を満たすような表現。短期的、長期的ではなくて、短期的な快楽を満たすような表現を書くってことですね。で、人はね、もう、10年後に幸せになりますとか、10年後に億万長者になりますとか、10年後に英語を覚えられますとかって話聞きたくないですよね。今すぐ楽して何度か早くして得たいと思うんですね。だから、そういう短期的快楽が満たせますよっていうことをこう表現してあげないといけないんです。で、これ言うとね、また、じゃあ嘘を書くんですかとか、長期的なのに嘘を書くんですかって言うんではなくて、表現方法っていうのはものすごくたくさんあるんですね。で、もうすでにキーワードをこう調べてもらったりとか、類語辞典で調べてもらったから分かると思うんですけども、一つの単語でも、本当に30個も40個もいろんな表現方法があるので、 なるべくね、その中から短期的にこう快楽を満たしてあげるような表現を選んであげるということ。で、これは、その嘘をつくとかそういうことじゃなくて、相手のモチベーションを上げてあげて、あなたの最高の商品を売ってあげるモチベーションを上げてあげるために書くっていうことを忘れないでほしいんですね。まあ、このボレットにはこの短期的快楽をこう満たすよっていう表現を入れてあげるっていうことが二つ目です。で、次の三つ目に入れてほしい要素が、何かその新鮮さがある、誰も言ってないような新しい要素があったりとか、摩擦があったりとか、こう敵がいたりとか、そういうような戦争みたいなことがあったりとか、そういうことを入れてあげるってことですね。誰もその刺激のない言葉は欲しくないんですね。常にインパクトを与えないといけないんです。みんなが使っているような当たり前の言葉じゃなくて、類語辞典を調べて、辞書を調べてでも、何かね、新鮮な表現をしてあげたりとか、全く新しいですよっていうことをこう伝えてあげたりとか、何かね、摩擦とか争い事がこうあったりとかね。そう。で、みんな自分のせいだと思いたくないので、自分以外の部分に敵を作ってあげたりとかっていうことが必要になります。これ三つ目の要素です。で、四つ目の要素が、興味性です。興味性。で、興味とは何かなって言ったら、基本的にはその、未完結なものであるっていうことですね。パズルが途中までしか埋まってないっていう状態を、こう、基本的には人はそれに興味を惹かれるんですけども、まあ、前にお話した、赤ちゃん死亡とかっていうように違う単語が組み合わさってるっていうのも、なんかわかるようでわかんないし、興味深いなと思いますよね。これ一つの例なんで、これが全てではないんですけども、何かでそういう未完結なものをこう入れてあげる。何々とは、点点点点とかでもいいんですけども、っていうこの4つの要素を入れてほしいんですね、ボレットっていうのは。そう。で、ね、かなりね、細かく、興味性とは何ですか、具体性とは何ですかっていうふうにいろいろあると思うんですけども、これ一つコツなんですけど、コツだし、ものすごい重要な秘密なんですけども、辞書を使ってください。で、本当に僕に質問する前に辞書を使ってほしいんですね。で、僕自身かなり実は辞書を使ってます。興味って何だろうって辞書で引いてみて、ああ、なるほどね。類語辞典で調べて、あ、なるほどね。っていうふうなことをこう理解して、どんどん日本語に強くなって、で、さっき言ったような新鮮な言葉、摩擦のある言葉、敵のいる言葉、興味性のある言葉、具体性のある言葉っていうのをどんどん見つけていってるんですね。だから、全部コピーっていうのは単語の塊、単語の羅列なので、あなたは一つでも他の人が使ってないような素晴らしい単語をこう極めて日本語をマスターする必要があるんですね。英語を覚えたいとかの前に日本語に強くなる必要があるんです。だから、まずね、興味性ってなんだろうな、具体性ってなんだろうな、摩擦ってどんな状態だろうなと思ったら、まず辞書を引いてみてください。これね、実はなんかすごい簡単に言ったんですけど、僕が実は話したくない秘密なんです。辞書を使うとか類語辞典を使うっていうのは、ものすごく僕がね、大事にして地味にやってきた作業なんで、本当教えたくないぐらい、すごくいろんな単語が見つかるので、まずね、このちょっと今日のボレットの4つの要素でわからないなと思ったら、辞書を引いてください。そうするとあなたは、ものすごいコピー、ものすごい単語、ものすごい引き金を引くような、そのキーワードっていうのは見つかるようになります。でね、まあ、ボレットについてはまたこれから詳しく、セールスレターを書くときに話していくので、ね、わからない部分があっても安心してほしいんですけども、こう辞書を使うっていうのはものすごい秘密なんで、ちょっとぜひやってみてください。で、次のテーマに移るんですけども、希少性と書いてください。まあ、限定性っていう人もいますよね。希少性。で、希少性っていうのは、まあ、要は、ね、数がこう、まあ、限定300個ですよ、限定50個ですよ、とか、1ヶ月しか売りませんよっていうのが、ま、希少性なんですけども、これ、覚えてほしいんですけども、ここで、物語と一緒で、嘘はつかないということです。嘘の限定性、嘘の希少性はつけないということです。で、村上さん嘘の限定性つけたことないんですかって言われたら、ノーなんですね。で、今まで本当に4年前とか5年前とか、メンターに会う前とかね、伊勢さんに会う前とかっていうのは、やっぱり借金で苦しかった頃っていうのは、嘘の限定性を書いたりして、どうしても買ってもらおうっていうことをやったりしたこともあるんですけども、今はその嘘の希少性っていうのは言いません。で、これ本当ね、自分自身を苦しめることになるんですよ。後で言われたりして、苦しんでる人もたくさんいるので、もう今から、これ特にね、これから情報ビジネスを始める人は、嘘の希少性はつけないというふうに今決めてください。あなた自身が楽になってポジティブな気持ちで、すごいね、新鮮な健康な気持ちで商売することができるので、嘘の限定性、希少性はつけないということ。で、物語と同じで、希少性限定を探すんです。作るんじゃなくて、見つけるんです。探すんです。絶対にあるんです。で、本当に考えてほしいんですけども、多分ですよ、世の中にですよ、永遠に、続くものの方が実は少ないんですよ。 永遠に続くものの方が少ないんです。人間だって寿命があって死んでしまいますよね。動物だってペットだって死んでしまうし、車だって壊れるし、カメラだって壊れるし、服だって破れるんですよ。永遠に続くものの方が少ないんです。ね。でも、本当にこの希少性っていうのはね、どうしてもすごく大事で、絶対にコピーの中に入れてあげないといけないんですね。じゃないと、迷ってる人をこう背中をトンと押してあげる意味では、ものすごく強烈なパワーを持ってるので、入れてあげないといけないんですけども、どうしてもね、その希少性がこう見つからないなって最初は悩んでしまうと思うんです。で、その時は、例えばじゃあ特典とかでもいいと思うんですよね。特典、本当に300個しかない特典を作って、その300個に希少性、限定性をつけて売る。ただ嘘にならないですよね。で、本当に前向きでやる気のある人はどんどんどんどん参加しますよね。そうやって彼らは幸せになって進化しますよね。それと同じように、どうしても希少性が見つからなかった場合は、こう特典とかね、つけて、で、それをこう希少性があるものにするっていうこと。で、希少性で一番大事なのは、絶対に嘘をつかないっていうことと、もう一つは、探せば必ずある。永遠に続くものの方が少ないっていうこの二つだけは覚えてください。希少性。これは、本当に相手をこう、最後の一押しをしてあげるために、かなり本当に重要な要素なので、これは覚えてください。